成30年度新潟大学ラジオ公開講座、健康長寿社会を生きる。毎週土曜日のこの時間、6回にわたりまして、平成30年度新潟大学ラジオ公開講座をお送りしています。最終回、今日は6回目です。今日のテーマは、調整機能を高めるセルフケアです。この放送は新潟大学の企画、 BSN 新潟放送制作でお送りします。皆さんこんにちは、小野沢優子です。新潟大学ラジオ公開講座、今日が6回目、最終回となります。今日の講師ご紹介いたします。新潟大学医学部保健学科、内山美恵子教授です。内山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、健康長寿社会を生きるというテーマで進めてまいりました、
はい、
確かに長寿になりましたよね。
そうですね、
はい、この間お会いした人が、うん、僕はね、年々コロリじゃなくてピンピンコロリを目指すんだよっておっしゃっていて、はい、どうもその方はその寝たきりになりたくないという思いを、その年々コロリという中に込められていたようですが、うん、はい、こういう言い方も今はありますか？
そうですね、うん、まあ、最後までピンピンコロリまではいかないかもしれないですけども、はい、まあ、私たちの体の中にはそれを調整しようとするところがあるので、まあ、なるべくそれを丁寧に使うことで、やはり苦しくなく、なくなるってこともあるんじゃないかな。
やりようによってはあるということですね。
あるように思います、はい、
私たち人間の体というのは実に、よくできてますよね。
よくできてると思います、うん、本当に、
うん、最近でこそ AI、まあ、ロボットが私たち人間とほぼ近いような動きをしますけれど、はい、飛び跳ねたりもしますが、うん、とはいえ私たちが動くほど滑らかではないですよね、まだね。
そうですね、
はい、これって私の体自体も、うん、もうどれほどの細胞がこうつながって、うん、そして脳からの指令で動いているのか、
うん、
考えたこともないんですけど、はい、すごいなとしか思えないんですけど。そうです
ね、やはり脳からの指令だけではなくて、うん、それらの臓器からまたは神経からまたフィードバックされるっていう、まあ、作用もあって、はい、今はいろんな、まあ、皮膚の、まあ、内面からもそういったことがもう、されるというふうにも言われてきているので、本当にどんなふうになってるのかなって本当に感心するところがありますね。
そうすると今日まで分かっていること、はい、そして明日からまた分かることっていうのが、はい、そうですね、あるんですよね。
そうですね、私たちが普通に自然にやっていることとか、はい、あ、そうだろうっていうふうに今まで思ってたことが、うん、今までは解明されてなかったんですけども、はい、解明されたことでさらにじゃあそこをじゃあもっと高めることができるんだろうかっていうことが考える一つの術になるのかなというふうに思います。
で、まあ、今冬に向かっております、
はい、
まあ、気候変動、うん、いろいろも暑かったり寒かったり、うんうんうん、そういったものにも私たちの体は、はい、自然に対応できるものですか？
そうです、はい
はい、
脳の真ん中に視床下部っていうところがあるんですけど、はい、そこでやはり寒かったらなるべく血管を縮めてですね、うん、体温を外に放出しないようにしたりとか、はい、あとは暑ければ、血管を広げて、そして汗腺というところが毛穴からありますので、そこから汗を出して、はい、そして水で蒸発させて皮膚の表面の、まあ、体温を下げようとする力とか、うん、っていうことが自然にされてるんですね。
そう、自然にできているというところがすごいですね、
うん、そうですね。そこがやはりこの調節機能というところで、はい、よく恒常性という言葉があるんですけども、うん、
常の、
ですね、
理心弁に、そうですね、渡るという字ですかね、はい、それに常に保つというようなことですか、はい、
そうですね、
はい、
そしてそれホメオスタシス機構って口が回らないんですけど、いつも
ホメオスタシス
機構というふうに言われるもので、はい、それが保たれているものなんですね、
うん、
でホメオスタシスのホメオっていうのは、はい、これギリシャ語で同一のとか、変化しないっていうことと、はい、スタシスっていうふうに分かれてて、それがそのまま持続するっていう言葉で、まあ、ホメオスタシス機構ということで、はい、まあ、常に私たち の体は、まあ、周りの環境とか外部の環境に合わせて調節されていたり、うん、はい、あとは今話をしたり活動したりすると、うん、やはりそのために血液をどんどん循環させて、その運動機能のために まあ、体を動かそうとする機能のところに血液を循環させたりっていうこと、自然にこうされてるっていうことが、まあ、実は、はい、あるっていうことがあるんですね。
変わらない状態を、そのスタシスは何でしたっけ、
そのまま持続する。
そのまま持続する、
はい、
私たちの体の良い状態をそのまま持続するために体の中ではいろんな働きが起きていると。
いろんな働きがしている、
はい、外部の環境がどう変わろうが、
どう変わろうか、
はあ、これは生まれた時からですか。
生まれた時からですね。
世の中に、まあ、おぎゃーと生まれたら、はい、人はそのように、
はい、ただまだ生まれたばかりの赤ちゃんは、うん、まだ体温の調節がうまくできないような皮膚の状態だとか脂肪の状態になっているので、はい、やっぱりそういったところは保護したり、うん、あとは栄養をあげたりということは私たちしなければいけない、はい、それは赤ちゃんの時に、まあ、よく配慮したり、気遣ったりということをよくケアをするというふうに言ってますが、そういったことを、まあ、お母さんもそうですし、うん、まあ、医療職でもまあそういったことをするということをしますけど、ただ全くないわけではなくて、はい、それを調節してだんだんそれが成長とともに熟していくと。ただ熟していくんですが、また加齢とともに、まあ、衰えは実は
そういう持続する機能が少しずつ加齢とともに衰えていく、はい、うん、例えば明るいところ暗いところ、うん、そういうところへの対応も、はい、体は自然に何か行ってるんですか。
あ、そうですよね。それは睡眠の話でもあったかもしれないですけども、うん、まあ、目の状態から視覚的なものから光を入れて、はい、そしてそれを今は休息の時間だとかメラトニンというようなホルモンが出るとか、うん、そういうような働きが、まあ、体の中でホルモンに関係していたり、はい、あとはそうですね、外界にはいろんな細菌やそういったものがありますけども、そういったものを体の中に取り入れてそれを防御しようとする力といって免疫機能がありますが、うん、そういったところも全てそのホメオスタシス機構というところで関わっているわけですね。
これは日々分かってきてるんですか。うん、
それはずいぶん昔から
分か
っていた。ただそれが別々に動いてたんじゃないかっていうことを、はい、まあ、五感もそうなんですけども、はい、まあ、私たちが見たり、はい、聞いたり、うん、味わったり、
はい、触れたり、
触れたりとかっていうようなこととか、はい、あとは免疫もホルモン系とか、うん、あとは免疫系とかってそれぞれ独自に動いてるんじゃないかっていうふうに言われてたんです、はい、それが統合されたり、あとはそれが気持ちとも関係しているとか、うん、そういったことについては、まあ、つい最近ですね、そういったことがつながってるということが、はい、まあ、科学的にも証明されるようなものがあったということになるわけですね。
そうすると、まあ、環境だとか外的な要因に対して、うん、私たちの体はそうやってもう持続していくんだっていうところでできてる、はい、で先ほどちらっと先生おっしゃいましたけれども、はい、うん、内面のところもやはり同じように作用されるんですか。
まあ、日本では先ほどのつながってるって言ったところに関わるホルモン系とか、うん、はい、あとは自律神経系とか中枢系もありますけど、うん、中枢系の中にも本当に私たちが生きていくための、うん、まあ、中枢、呼吸をしたり体温を調節するというところから、その外側は大脳の新皮質というところがあってですね、うん、そこは、まあ、情動が関係している。
情動というのは
感情とか、
感情、
うん、はい、悲しいとか嬉しいとか、うん、
はい、
あとは嫌だとか、まあ、はい、そういった気持ちですね。その外側にですね、また変幻系というふうに言われていて、想像したり、
変は変わるですか、
大変の
あたりというような何変、はい、侵入がついている。
あ、そうですね、
刀に侵入っていう、はいはいはい、
あと縁、
はい、
形は系統の形、
変幻形、はい、これはどういうものなんでしょう。
ここはですね、はい、ここまでも全部脳の中でも全部神経がこうつながってるわけなので、
はい、
つながりつながりつながりでいくわけですね、はい、そこは何をしてるかというと、まあ、私たち想像したり、うん、発想したり、
はい、
いわゆる豊かな想像力みたいなところにもつながるわけですね、はい、そこまで、まあ、神経もつながっているわけですね、うん、まあ、中枢とあとはホルモン系とか免疫系もつながっている、はい、そして脳の中でもいろんなところがつながっているというところでは循環しているということがすごく言えると思います、はい、
その脳の中のいろんなものをつなげているものは何なんですか、はい、
そうですね、今までそれが気持ちと体も別々なんじゃないかというふうに言われてたんですけど、そこに同じような神経ペプチドっていう、はい、まあ、アミノ酸系のいわゆるタンパク質のものなんですけども、はい、それのがその神経を伝達するための物質ということですが、 それがそのホルモン系にも免疫系にも、うん、そしてその神経をつなぐところにも同じ物質が関係してたっていうことが言われているということが一つ、はい、まあ、大きな、まあ、発見ではないかというふうに考えられます。そうすると一つのものがこういろんなところでつながっていたり、あとは例えばそのことが病気になったりするときとか、うん、あとは具合が悪くなったときに、うん、そういう神経ペプチドの合成がうまくできなかったということも報告であるんですけども、はい、他にですね、その気持ちの中で嫌な気持ちになったりとか、うん、不快な気持ちになるっていうことで、うん、その神経ペプチドの合成がうまくいかなかったっていうこともあったっていうことが、はい、報告されているということがあります。そういうふうなことを考えると、ただ体だけのことだけではなくって、うん、気持ちも関係してくるんではないかというふうに考えます。そして気持ちの中で不快だなとか、はい、嫌だなっていうところでよく言われているのが、ストレスという言葉があると思いますね。ありますね、はい、今よく心理的なことでストレスがというふうに言われてますが、
はい、何かにつけてストレスが原因ですねって言われたりしますね。
病気の原因がわからないとストレスですねとかいうふうに言われるんですけども、ストレスという言葉はもともと建築の用語で、はい、建物のビルとかそういったものが外界は何ともないんですけども、
外から見たら何ともない、
ただ重力とか、はい、いろんな天候の関係でいろんな、まあ、歪みみたいのがあります、うん、歪みがあるけれどももともと外から見たら何も関係ないっていう、その歪みのことをストレスというふうに、
はい、建築用語
で、はい、言っていたそうです。それを、はい、まあ人間の体に例えると、人の体も一見見ると何ともないんだけれども、うん、中でそういった気持ちのこととか、うん、いろんなことでこうストレス、まあ、はい、環境によってもいろいろ病気があったりとかそういうこともあると思いますけども、はい、そういったことがその歪みのことをストレスというふうに心理学的に、うん、まあ、セリエ先生という方が言われたということがあります、うん、で先ほどのちょっと話に戻るんですけども、体の状態が整っているというようなこととか、あとは調整のことも含めてなんですが、日本ではもうそういう外界からの環境っていうのはかなり整っている、はい、いますよね。ただそれでもストレスが多いっていうことがあるっていうことは、はい、うん、どういうことかというと、やはり先ほどの言った大脳辺縁系のいろんな想像したりというところは人間特有なところなんです、はい、だと思うんですけども、はい、額がこう出っ張っているのは、うん、その大脳辺縁系が大きくなったから額が出っ張ったっていうことが言われているんですが、そこの想像が強いために、うん、それぞれの思う価値観っていうのは、うん、人それぞれ育ったところや一つのことだけでも全然よく思う人もいれば、うん、嫌に思うこともあるわけですよね、うん、はい、それがまあ今のストレス社会というふうに言われているところの一つ大きな原因ではないかというふうに、まあ、言われます、は
い、そうすると、まあ、想像力といいますか、多分こうだろうと思っていることが世の中にマッチしなかったりとか、
うん、そうですね、
自分はこう思っているのにそれが受け入れてもらえないというようなところが生じてきた時にストレスとして感じてしまう。
そうですね、はい、そうすることでその先ほどのその神経ペプチドなどが、はい、合成されたり少なくなったりっていうようなところにも非常に関わってるっていうことなのがあるわけです、う
ん、先生、この神経ペプチド、はい、アミノ酸の一種というふうにおっしゃいましたけど、はい、この神経ペプチドをよりよく働いてもらうようにとか、うん、神経ペプチドを活性化させるための例えば食べ物とか環境とか、
はい、
音楽とか気持ちの持ちようとか何かあるんですか？
まあ、言われているのは快適なところとか、うん、はい、安楽なことをしたりっていうようなことが非常に関係してくるということと、まあ、アミノ酸なのでタンパク質をたくさん取りましょうということではないんですけども、はい、ただ吸収されやすくするには、うん、やはり今までの私たちの食べたり、うん、あとは排泄したりというような、はい、よく眠ったりとかっていう、その生活行動を丁寧にするってことが、うん、一つやはりその調整をうまくするためにはとても重要なことではないかなというふうに思います。あとは人間はすごくこう創造性が豊かなんですけど、うん、創造性が豊かなゆえに嫌なことをずっと記憶しながら何回もそのことを繰り返し思い出すっていうこともしがちですよね、
はい、
今ないのに、今そんなことは考えなくてもいいことなのに、うん、あの時は嫌だったなとか、
はい、
これは嫌だったとか、うん、 来週は試験があって嫌だなとかいうふうなことをこう思って、ちょっと気持ちがこう嫌な気持ちになる。その嫌な気持ちをわざわざ自ら作り出していることは、体にとっては、神経ペプチドもそうですけど、調節機能にもかなり影響を与えてるっていうことがあるようです。
そうすると嫌だったことは忘れる。
忘れる。もう、それと、
あえて思い出そうとしない。
しない。そして、そのことで嫌だったなっていうことは、もう今は考えないようにしようっていうふうにした方が、自分の体のためには、いいという。
そうなんですね。そうすると逆にすごく楽しかったことを思い出しましょうとか、はいはい、あの時あの人に会ってこんなこと言われて嬉しかったなとか、そういうことをこう想像する、思い出すっていうことはいいことなんですか？は
い、いいと思いますね。あとはですね、その体と心がつながってるっていうことから考えると、うん、気持ちで思うだけではなくて、体でそのことを何か、いいこととか好きなことをすることで、それがまあ気持ちにも返ってくるっていうことにもつながると。
それはもう本当につながってるんですね。人の体はいろんなところでフィードバックされてつながってる、はいはい、でその良かった思い出の場所に行ってみるとか。
そうですね、ちょっとこういう、まあ、実験みたいなことをよくすることがあるんですけども、はい、体で自分で悲しいような行動をとってですね、そしてすごく楽しかったこととか美味しかったこととか思い浮かべてくださいっていうふうに言うことと、辛かったなって、あの時嫌だったなってことを思いながらスキップしてみてくださいっていうふうにした時に、そこに50人ぐらいの方がいらっしゃれば、4割以上の方はどっちかっていうと、スキップしながら嫌なことを思った方がスッキリしたって。
なるほど、ね、スキップっていいですね。それは先生たちの間ではこう、実験のような
形、やったり、
そうするとスキップ、体をまずウキウキさせるっていうことが先なんですか。
気持ちが落ち込んでおられる方とか、そして気持ちが辛い方っていう方に、気持ちから入って、そうですねっていうことも、まあ大切なのかもしれないんですが、そうではなくて、体を快適にしたり、安楽にしたり、あとは楽にしたりとか、運動したりとかっていうことをすることの方が、気持ちにもつながるっていうことの、こう、まあサイエンスでこういったことが言われてるってことがあるならば、そういったことを根拠に進めていくってことも非常に有益だなというふうに思って、でまあ、実際にそういったことを学生にしてみたり、あとはいろんなところでちょっと行ってみると、同じような反応が得られるので、確かにそうだし、私自身も、そうだなというふうにはちょっと、
そう考えると、例えば朝起きて、もう窓を開けて空を見て、わーって、両手を広げるような感じをやってみるだけでも、その日のスタートは違うかもしれませんよね。
はい、
上を見ていないで、下を見てうつむいて、でこうトボトボってなったら、どうしてもこう、
そうですね、
なんて言うんでしょう、内臓の動きも確かにうつむいてると、
そうなんですよ、
よくないような気もしますね。よくないと思います。
まあ、これからちょっと一つそういう、まあ、これも一つのセルフケアだと思うんですよ。何事でもないんですけども、そういう意味が分かれば、私たちのちょっとした行動が、もう自分の体を整えるためのセルフケアになってるんじゃないかなっていうふうに思います。それは、呼吸のこともそうなんですけど、
呼吸と言いますと、どうしたらいいんですか？
呼吸はですね、通常は人は大体、普通に呼吸してる時、大体1分間に12回から15回ぐらい、してるんですね。で、大体肺の許容量っていうのは右と左あるんですけども、まあ、ここに真ん中に心臓があるんですが、背中側にもずっとあるんですけども、大体肺活量としては、男性だと 4.5 リットル。女性だと大体3リットルぐらいあるんですけども、まあ、じゃあ呼吸でそれを普通、肺活量って言って、はーっと出して、すべて出しているかっていうと、そうではなくて、だいたい5リットル中の 500cc ぐらいしか、この一呼吸で換気されてないというふうに言われてます。まあ、換気っていうのは、気道、喉を通って、気管支っていうところと、そこからまた気管支が細かくなる、細気管支、細かい気管支というところって、その後に肺胞っていうところで、血液の循環とその空気を入れ替えてガス交換ということをしてるんですけど、そこまでやっぱ息つかないことがある。普通に私たち呼吸してる時に、呼吸してるなとかっていうふうには思わないんですけど、
意識、無意識ですもんね。
無意識ですよね、それをゆっくりでも、肺胞の中にはその3億ぐらい 肺胞っていうのがあるらしいんですけど、うん、はい、呼吸する時ってこの
横隔膜
です。横隔膜、そうです、はい、横隔膜っていうのが一番まあ呼吸をする時の、まあ、筋肉で意識しやすいところなんです、うん、はい、するとあの横隔膜が収縮してお腹の方にぐーっと下がって、そしてあの空気がダーッと入って、はい、そして吐くと今度は緩んで上の方に上がってくる、うん、はい、その動きをゆっくりするだけでも、うん、あの体に入ってくる換気がかなり変わってくる、
は
い、
はーはーはー、
変わってくるとやはり酸素の、まあ、循環もそうですし、はい、体への循環にもつながるので、うん、まあ、自律神経やあと、はい、ゆっくり呼吸をすると脈拍はゆっくりになるというふうに言われています。
緊張するようなことがあったら、まあ、あえて深呼吸をしましょうというのはそういうことなんですかね。ゆっくりと。
そうですね、はい、私もちょっと緊張していたり、あとは集中したりすると呼吸を止めてることがあるってことに気がつくんですね、うん、
はい、
呼吸止めてたって、うん、でなんかだいたい二酸化炭素の濃度が高くなってくると、私たちは呼吸をしようっていう風なところがあるというところが言われてるので、うん、でも意識して無意識の時には呼吸を止めてることすら忘れてるんですけど、うん、なので呼吸にまあ意識をしてみるとかなり筋肉がこう動くなっていうことにがまあわかるんですね、うん、はい、そしてやっぱりあの前かがみになっていると胸郭がやっぱ小さくなっているわけなので、少しやっぱり胸を上に上げるっていうか、はい、そんなことをちょっと意識して、あとはまあできれば鼻からまあ吸うのでだいたい 3,4 拍ぐらいで自分で数えてですね、 3,4 拍ぐらい吸って、それで吐くときにはだいたい5拍くらい 1,2,3,4,5 くらいでゆっくり吐くっていうことを繰り返すっていうことがいいというふうに言われてます。ただあの吸った時にちょっと 1,2 拍止めることで、はい、そうすると、まあ、肺の方に空気を満たすっていうことが、まあ、あるということなので、それからふーっと吐くっていうことを、まあ、ゆっくりすると、はい、その1日12回から15回する時の換気量よりかなり、まあまあ、換気されるということと、はい、あと気持ちもあの落ち着くというか、はい、まあ、自律神経が少しこうゆったり落ち着くというふうなことも言われてますし、はい、あとは脈拍も血液の循環がやっぱりゆっくりでも、はい、あの体に酸素を送り出すことができるということにもなると思うんですけど、はい、そういったことでは証明されているということがあります、
はい、体は正直なんですね。
はい、
ちゃんとそれなりに私たちが試みてみると変わってくるんですね。
うん、そうですね、でも私たちとかく外側にはこう、はい、神経を持って、うん、はい、前向きに行こうとか、あとは外側の人たちにこういろいろなことを気を使いますけども、じゃあ自分の体の中面、中に
見えませんからね、ね、
なんか一生懸命調節してるんですけども、それは私たちの体で行ってるっていうところにやっぱりなかなか意識が行きにくい。ですが、はい、今状況がどうなってるだろうとかっていうことを少し、あの呼吸の状態とか、脈の状態とか、体の内臓の状態とかをちょっと見てみようってか、ちょっと確認してみようとか思ったりするだけでも、あ、ちょっと大変な状態だなっていうふうに思うと、あのじゃあそれを養生しようとか、少しちょっと整えてみようとか、周りの状況がそうだったら少し変えてみようとかっていうところが、まあ一つセルフケアとしてあると、日頃行っていることを丁寧に行うということだけでも、あのセルフケアにつながるのではないかなというふうに思います。まあ、
今日のテーマが調整機能を高めるセルフケアということなんですけど、はいはい、そうしますとまず自分の体の状態を知ることも大事なんですね、はい、何かこう気持ちが沈んでいたりっていう時には、その機能を高めるセルフケアとしてはまずちょっと楽しいことを考えてみたり、うん、はい、まず体でスキップをしてみるとかっていうふうに先ほど教えていただきましたが、はいはいはい、他には何かありますか？
そうですね、うん、やはり、まあ、これはいろいろなところでは言われているところですけども、うん、やはりあの、まあ、今苦しい状態がどれだけ体に影響があるかっていうことを考えたら、うん、はい、そのことを、まあ、一旦忘れて、うん、あの他の旅行に行くとかですね、うん、場所を変えるとか、うん、まあ、皆さんがいいなと思ってることを、はい、が本当にいいんだと思います、
うん、いつまでも辛かったことを思い出すようなことはせず、
それはもうやめた方がいいと思います。いい、
あのよくラジオのテーマで辛かったこととか言うので皆さんに教えてくださいみたいなことがあるんですが、はい、それは良くないですね。
あ、でもそれは、そういったことを吐き出せば、そして聞いてもらってそれが楽になるんだったら、それはそれでいい話ではないかと思いますね。
よかったです。
ただその人がそれを話してそれがすっきりしてもらえばいいかなっていうふうに思います。
自律神経という言葉が、あの何度か、
そうですね、
先生の言葉の中にあったんですが、その自律神経っていうのはそもそも何なんですか？
そうですね、自律神経というのは体の中に、まあ、ちゃんとあの神経がありまして、交感神経、副交感神経っていうものがあって、で私たち その意識的にまあ、しようとするわけではなくて、内臓などの調整を常に整えたりとかですね、あとは休養を取るような形で行うためのまあ神経のものです。で、私たちの体を休めようとかっていうふうな時に働くのが副交感神経、そして私たちが活動して外側の外界と戦おうっていうような時に働くのが交感神経の働きです。それがいつもこう高くなったり低くなったりというようなことで、私の体は調節されてるんです。
いや、人間の体はなかなかもうよくできていて、常にこう整えようとしている中にあって、気持ちの外に対しても中からのものに対しても私たちの体はちゃんとそれに対応しようというふうに動いててくれる、
そうですね、
もっといたわらないといけないですね。
時々私もごめんなさいと言って、大変な時はまあちょっと自分の内面に気づいていなかったので、時々はちょっといたわろうというふうに思う時も反省します。
さあ先生、今日は調整機能を高めるセルフケアということでお話をしてきていただきましたが、今日の講義をまとめていただけますか？
はい、そうですね、まあ、私たちのその体の中にあるホメオスタシス機構っていう大切な機構がまあ備わっている、それは皆さん誰にしもがあるものなので、
変わらずに持続しようという、
持続しようとするところがあるので、それをなるべくまあ負担をかけずにですね、調節ができるように、私たち自身も少し生活を考えてみたり、あとは人が高い頭脳を持っていたり、機能を持っているがゆえに、もしかしたらそこを傷つけているかもしれないということに、まあ、改めて、自分の体を顧みるということをしていただくということを思うと、まあ、自分がどれだけこの体が大切な体なんだろうということを、それぞれ皆さん自身が思われるんじゃないかなというふうに思います。
はい、今回の新潟大学ラジオ公開講座は、健康長寿社会を生きる、自分の健康は自分で守るという大きなテーマがありました。自分の体をよく見つめるってことですね。はい、丁寧にちょっと暮らしてみたいなというふうに思いました。毎週土曜日のこの時間、6回にわたりまして、健康長寿社会を生きるをテーマにお送りしてまいりました。本日最終回となりました。内山先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この放送は新潟大学の企画、 BSN 新潟放送制作でお送りしました。